ド香木ノート、本日は、3回連続になりましたけれども、鳩栄治先生と石井健太くんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はですね、防災と仕事というテーマで話を始めましょうということになっているんですけれども、石井くん今何年生でしたっけ？
僕は修士1年で、そうそう、就職活動とかある時期なんですけど。
そうですよね。なんかその建設系っていうと結構いろいろな仕事があるじゃないですか。まあよく言われるのだと行政系、国だったりとか、その地方自治体と呼ばれるような県だったり市だったり町だったりみたいなのとか、それ以外にもその建設会社みたいなとこもありますし、コンサルタント、土木系のコンサルタントさんもいるし、あとは研究者として関わるみたいなのもありますよね。私自身は結構被災地でいろいろな仕事を一緒にやらせていただいてて、その地方自治体の方々であったりとかコンサルタントさんと一緒にいろいろやることが多かったんですけど、やっぱり防災専門ってなかなかいないんですよ。
そうです、
で、まあ、コンサルタントさんはまあたまにいらっしゃるんですけど、そういうことを基本的にやってるみたいな会社もあるんですけど、行政だとそのなんかまずですね、危機管理課っていうのがあって、そのラジオバリバリ結構やってますから、その市役所の紹介みたいなのやってますから、もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、
災害情報ね、ひばりさんは流してるから、あれは多分危機管理課さんだったり、いろんな市の担当部局からの情報を多分流してるんだよね、おそらく。
危機管理課っていうところがそのいわゆる防災っぽいことをやっていて、それとは別にその建設課っていうところが復興の再建みたいなところを担当していてみたいなところとかいろいろある中で、それってずっとその職種というかその課にいるわけじゃない市が多いんで、なかなか専門って言っても難しいよねみたいな話が出たりもするんですよね。そうすると結局研究者っていうのはずっと同じテーマ、まあ、関連のテーマで研究をしてるっていうことなので、そこが担うべき役割みたいなのもあるのかなという気がするんですけど、
まあ、確かに大学の先生ってこう一回地域に関わり始めると長いよね。
そうですね。
僕だから新居浜の土砂災害ってもうかなり前だけど、何年ぐらいだろうな、
そうね、
だから15年ぐらい経ってると思うけど、まだその起こったことの検証とか分析っていうのをまだずっとしてたりもするし、だから東日本大震災が起きた地域にまだ通ってたりもするから、やっぱりその長くその地域について関われる人っていうのは、大学の先生みたいな人っていうのは一つ職業としてはあるのかなと思いますよね。ただ一方で大学の先生ってやっぱ研究っていうことがメインだったりもするから、本当に災害起こった瞬間っていうのはやっぱり地域にいる人たちで何とかするしかないところがあるから、その時ってやっぱり消防の人とか地域のその消防団の人とかがやっぱり結構一丁目一番地でこう助けたりしてるし、あとは近所同士のね、人がどう助け合うかみたいなのって本当に自分にそういう気持ちがあるかどうかで、一人の人の命が助かったり助からなかったりするわけだから、コミュニティのなんか本当こうつながり、お祭りでなんか普段から話してるかみたいなことによって支えられたりもするんで、それはなんか防災って仕事がずっとこう続けるのは難しいって言ってたことを象徴してるみたいに、やっぱみんながそのなんかそういうことを持ってないと防災力とか減災力っていうのは上がっていかない、なんかから何仕事に防災の仕事したいんですとか復興の仕事をしたいんですって時になんか結構難しさがある、
そういうことね。結局みんながちょっとずつ担うみたいな方が実現するには良かったりだとか、そのいざっていう時に対応がしやすかったりとか するんですけど、一方でその専門になるのが難しいみたいな話もあって、そのバランスが結構難しいですね。
災害はさ、だってこう分かんないじゃん。だからなんかやっぱりこう普通のね、なんかいい建築デザインって一体何なんだ、もうそれだって難しいんだけど、そういうことをやってる方が常日頃はこう地域の役にも立ってる感じもするし、まあ、売り上げも上がるからやっぱりそっちに来がちで、災害ってやっぱ起こった後じゃないとなかなかなんかやっぱりやろうっていう感じにしないし、怒っちゃうとしばらくすると忘れちゃうもんね。
そうですね。
なんかこの前の復興フォーラムですごい印象的だったのが、復興を仕事にするってなった時に、まあ、復興とか災害ってまあ常に起きてるわけでもないし、復興を仕事にしてお金を稼ぎますっていうことが、まあ、そんなに周りからすごいいい印象やれないみたいな話が出てて、まあ、それすごい大事なんですけど、こう仕事として扱うって中で、まあ、どう見られるかっていうのをちゃんと考えなきゃいけないのかなと思うと、なんかとかちょっと悩ましい感じがありました。
そうですね、その復興を仕事にしていいのかっていう話で、他人が傷ついてるところに行ってお金稼ぎをするのはどうなんだみたいな、それまあ研究も一緒で、そこにこう意気揚々と乗り込んでいって調査して、こういいことした気持ちになってどうするんだみたいな話とかはあったりするんですけどね。
まあでもそういうのは町医者みたいなもんだからさ、町が傷ついてたりするときに治すお医者さんっていうのは絶対必要だから、そういう人っていうのはやっぱり常に臨床っていうか、そういう症例を見てないとやっぱり対処できないわけですよね。もちろんその患者さんのことをずっと見てるかかりつけ医みたいな人がいる一方で、個別のその症状、災害ってちょくちょく起きるわけじゃないから、それに関してはいろんなところのこう症例をちゃんとこう知識として知ってる専門家みたいな人がいないとやっぱり治せないよね。なんかそういう職業っていうのは結構、例えば国土交通省さんなんかだと、まあ、テックフォースっていう仕事があって、まあ、1週間とか2週間単位で被災地にこう派遣されて、まあ要するに愛媛がこう発災したとすると、関東とか東北の人が2週間ぐらい派遣されて、そこでリエゾンオフィスっていうのを作って、いろんなこう仕事をしていく、被災状況の確認だとかみたいな、24時間でやらなくちゃいけないから、そういう体制に入っていくんだけど、そういう経験をあちこちでしてる人がやっぱり派遣されるので、そういうのが全国的なネットワークの中で、まあ、そういう人材がこう育ってきてるみたいなところは思ったりはするので、うっすらとはなんかそういうことに関心を持ってると、どんな組織でも災害対応みたいなことがあったりするから、なんかそういう人たちが育ってる感じはあるけどね。でも若い人は災害にあんま関心ないんじゃない、さっきどう？
私は研究してるぐらいなんてありますけど
上田さんちょっと変わってるからあんまりだって友達にさ、
はい、
災害やってるって言うとどういう反応が返ってくるのか俺すごい聞きたいんだけど、どうなんそこは。
なんか一番多いのは偉いねってやつですかね
いらんなその
感じあ別にそうでもないんだけどな、
偉いなって言われるんだ。
偉いなが一番多いですかね多分。
どういう意味なの。
もっとちゃんとというか、やってる内容が交通のモデルでシミュレーションでとか言うと難しそうなことやってるねに変わるんですけど
どっちもあんまりあれ
だけど、
なんかちょっと冷たい感じがするねシャッター下ろしてるよ
そのやっぱりみんないいことだと分かってはいるけれども、わざわざ自分がやらなくてもみたいな感じがしてるっていうことなのかなとは思いますけど。
なるほどね。自分がやらなくてもっていうのはまあそうね、身近なことじゃないからね。そうやって誰もやらなくなったらなんかやっぱり大変だと思うし、ラジバリさんがね災害情報とか流そうって思ってこういろんな島でも電波届くようにしたりとか、 なんかそういうの別にまああるけど、まあ別にいいじゃんって思ったらそれっきりなんだけど、やっぱそれがあることでちゃんと事前に備えができたりとかっていうこともあるだろうから関心持ってほしいけど、でも上田さんの友達はそういう反応だってことね
でも一番そういう感じが多いような気がしますけどね。
まあそれはあるかもしれないですね、うん、
どこにいるんだろうね逸材は
逸材なんかやっぱり復興系の研究してる人だと、まあ、何かしらの被災経験がある人とか、その近い場所でこう何か起こってるみたいな人が多いですね。
今足元にちょっと喫茶店の猫さんが来てるけどまあ確かになんかね、身近な人が傷ついたりそういう体験持ってる人っていうのはそういうのをまあ仕事にしたいみたいな、先週のそのドラマの話でも被災経験したね子供がそういう設計の仕事をやってるみたいな話もあったけど、まあ、そういうところはあるんでしょうね。
私復興デザインスタジオっていう大学院の講義の中で5人組でちょっと伊方町の事前復興計画というのをやったんですけど、その時ほとんどの人何かしらのつながりありましたからね、被災地と。
あ、そうですか。それは聞かなかったあんまり話さないよね、みんな。
そうなんですよね、
自分のことって被災したりその時のことってやっぱすごく話しづらいことでもあるから、うん、余計になんか本当は頑張って仕事をしてるから、まあそういうことって伝わってほしいなと思うけど、ちゃんとやってる人って意外にやっぱそういうことって、うん、さっきね災害を仕事にしてるっていうのが言いづらいみたいな話もあったけど、やっぱりそういうこともあって、そんなになんか人前で確かに言わないっていうのもあるんでしょうね、うん、
それではここで番組のご紹介を改めてしたいと思います。竹土香木ノート、この番組はホームページがございます。竹土香木ノートとひらがなで全部書いていただいて検索していただくとこのホームページがヒットします。この番組の趣旨はもちろんバックナンバー、東京大学復興デザイン研究隊が発行した災害調査の報告書なども見られますので、ぜひアクセスしてみてください。では波藤英二先生と石井健太君をお招きして災害復興に携わる仕事という観点でお話ししました。もちろんこのような直接的に関わる仕事もありますが、実はどんな仕事でも災害時の復興に役立っているという部分もあるのではないかなと思います。それではまた来週お会いいたしましょう。